週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家、ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今日はこの第33回目です。
33回目ですね。はい、333、続きの番号ですね。33ですかね。
はい、
はい、66とかねありますね。666とかね
あります。
はい、今日はちょっとこういうムードでね。
あ、そういうムードです
か。こういうムードになりますから、はい、ちょっと気持ちよ。今日の回はね、
はい、
夜聞くと怖いですよ。
うん、
夜は怖い。電車でもね、朝を聞いたらいいけど、朝聞いても怖い。
あの
会社行く前なんか聞いたらもう大変ですよ。
あ、じゃあ地下鉄で通ってる人とか大変。
ガーッと地下鉄の怖い。止まるんじゃないかと思うかもしれないこのまま怖いですよ。会社行っても気分晴れない気分晴れないから同僚とも仲が悪くなる。
あ、
で上司にも当たられる。
ダメじゃないですか
いつ聞けばいいんだってじゃあ帰ると聞くかと。
あ、
帰るとき聞くときも周りがみんなぐだーっとしてる、
はい、
その中で聞いてね、いろいろまた地下鉄が止まっちゃうんじゃないか、
なるほど、
この満員電車止まっちゃうんじゃないかしらそんなね思いさえはせる。大阪系の人も、大阪の人もそこそこ混んでるんじゃないですか。電車、環状線とか、ね、混んでる。ああ大変だ。それで夜帰るときまた聞けないですよ、怖くてだから本当いつ聞くんだっていう回を今日はなるかなとちょっと思ってます。まあそんなこんななんですけれども、
はい、
ちょっとね、実はあれですよね、あの高山先生も秘密裏に今、はい、いろいろな計画が動き始めましたね。いよいよ秘密裏ね。
はい、こんなに
あなたすごい時間長い間話してたね。
6時間半ぐらいずっと電話してました
6時間電話半すごいね。だって朝10時からやってたでしょ。
10時半からです。
ですよね。ほんで僕が、お疲れって現れたのが3時ぐらいですよ。2時ぐらいですよ。
あ、行ったんですよ。
行って現れた、はい、これであれと思ったらずっと2時、はい、もうちょっと遅かったかな、3時ぐらいかな。これで横でいつ終わるのかなと思ったら全然終わる様子もなく、ずっとひたひたと話し続けて、僕郵便局行こうと思ってちょっと行ってこい、ピッて離れて、これ帰ってきて4時半ぐらい帰ってきて、まだずっと話してる。
はい、
これで5時ぐらいになってよ、5時ぐらいになって終わったのかな。
5時ぐらいですよね、終わったのが。
6時ぐらいだった。6時まで行ったのが5時ぐらい。
6時は行ってない、まあ5時ぐらい
ですよ。だからそれはまあいろいろね、
はい、
あのひたひたと秘密裏に
それはいいんですけど、あの電話を切るときに、いやどうもすいませんね、ご飯もトイレも行かせずって言って
自覚してたのね
自覚してたみたいです
こんな長い間で本人はトイレ行ったりしてたの？
いや
本人も行ってない。じゃあ持久戦で両方とも、もう行けるところまで行くぞっていう感じでやってたっていうノリなんでしょうかね。いやだから2人でねすごいやって、まあ、それもね全部実はもう凛太郎五六に反映されてるんですよね。その、
そうそう、要
は凛太郎五六プロジェクトみたいな、もうほとんど2人でプロジェクト抱えてるもんだね。
まあそうです、
ね、凛太郎五六プロジェクト、
はい、
その凛太郎五六を充実させようって言ってね、
はい、
日々戦ってるわけですよね。
そうですね、見えない敵と
誰か見えない敵なんだか分かんないけどまあそういう見えない敵、一応何て言うんですか、価値観っていう見えない敵なんでしょうかね。
はい、
良質なものを残したいっていうね、プライドとも言えますね。言えますね。はい、ある意味それは人間のね、はい、生存欲に近いものですからね、プライドっていうのはね、それをかけて戦ってるわけです。
はい、
さて今日はですね、ジャンバルネ博士の方向療法は78ページので、古代エジプト人の話ですよ。
ああ、なるほど。
古代エジプト人の話をやるんですけれども、
はい、
まあ何を話すかというとですね、この前まではですね、古代エジプト人の話として、
なんかこんな音が流れてきましたけど、
あれ、お、なんだ、怖いな、これ何これ、おいおい、なんだよこれ、お怖いな、やめてくれこれこれ何かというとね、アイアンメイデンのパワースレーブね。
あー、
パワースレーブってジャケがね、ほら見てこれ、
あ、ファラオですかこれ
のジャケですね。
なるほど、
はい、こういう世界のお話だと。
なるほど、
いうことです。で、前回までは肉屋さんがですね、
はい、
いろいろこう腐食しないためにね、要は植物療法的な要素をいろいろ使っていたというね、
はい、
お話があったんですが、じゃあ古代エジプト人について言うとどうだったかというね、お話を進めていきたいと思います。
はい、
古代エジプト人はについて言うと、ファラオの時代の遺体を防腐保存するやり方はヘロドートスによると次の通りである。当時は権威のある遺体 保存業者がいた。権威のある遺体保存業者がいたってすごいね。
まあ保存業者っていうか神官でしょうね。
ああそういうことなの。
そうそうそう。
え、じゃあ神様系ってこと？
お葬儀屋さん。
お葬儀屋さんだよね。
ですね。
でもファラオの時代だから相当ファラオを葬儀するわけだから、
そうそうそう、
まあそこら辺の葬儀屋さんじゃないですよね。
あ、でもあれですよ。うん、普通の人もミイラ化されたんですよ。
なるほど。あ、その辺が次の文章にこうあるのかな。
そうそう。
要はコースがありますって話ですね。
そうそうそう。
この業者たちの元に遺体が運ばれると、業者たちは運んできた人々に自然な色に着色した木製の死体の模型を見せた。自然な色って何色でしょうね。
うん、くすんだ茶色とか黒とかじゃないですか。
なんですかね。死体の自然な色ってことこれ。どういう、まあ、自然な色に見せたと、
まあ、あのどんどん、はい、なんていうか炭化していくというか、うん、そういうのがあるので、まあ、黒っぽくなるでしょうね。
ですね、
はい、
で最も入念なものはオシリス神を表していた。こういう、はい、だからこれですよね。こういう雰囲気なのかな。
オシリスは、はい、あれは
どういう神様、ちょっと調べてみようか。
再生の神様じゃなかった。
再生、
はい、あのラピスラズルジでよく作られたこのなんていうんですか、あの壺とかに、
はあ、あ出てるの？
はい。
ちょっと見てみますね。
あとオシリス神ですね、多分。
オシリス神、あこれこういうの？こういうの？
そうそうそう。
あこういうの？
そうそうそう。
あこれオシリスって書いてある。あこれ？
はい。
あこれか。はあ、ははあ、なんかあの。なんていうの、手にちょっとペロペロキャンディーみたいなあれですね。と棒のこう中間みたいなやつを持って、
ああ
書いてある、オシリスガミって、はい、オシリスシンってこれだ。
はい。
はあ、横向いてね。
そうそう、まあ大体みんな横向いてます。ちょ
っと立ってますよね。ほ、うん、でなんかこうムチみたいなもんと肩をこうなんか輪っかのペロペロキャンディーみたいなもん。
アンクですね、あれ。
アンクル。
アンク。
アンク。おお、こういう、なるほど、これを棺の外側にこう模型されてたっていうのかな。
はい、まあ、
まあその月々っていうかその入れ物っていうんでしょうかね。
棺のまあ要するに彫刻かなんかがあったん
であったんでしょうね、うん、
はい、
はいはい、これが最も高価なものの模型であった、うん、業者たちは一番安価のものまでさまざまな等級ものものを見せたコース、うん、まあ一般人にはまああなたはこのぐらいやれますよって
っていうことです
よね。 お気軽コースみたいなのがあったんですよね。お気軽ミイラコースみたいなね、はいはい、腐食しない程度のもの、その装飾品もなくみたいな。
あ
でそこからいろいろこうもう豪華絢爛なものをつけるものがあったと。で、ありましたと。ヘロドトスは次に用いた技術について述べている。来た来た来た来た来た、はい、来ましたよ。尾行から何これ、
橋の曲がった
鉄の棒を差し入れて、うん、脳髄を引き出し、うん、残ったものは頭の中に適当な薬剤を注入して破壊する。うわーすごくないこれ、生きてたら大変なことだよね、う
ん、
もうね。
いやいや死んでますよ。
うわーそれで鋭利なエチオピアの石で横腹を切開し、うわーきつい、まだ読むのこれ、その切り口から蝶を引き出し、うわーちょっとやめてよ、うん、なんだこれ。うわー製作してヤシのワインで洗う。うわ、ついでこれを細かく砕いた芳香物質で洗浄する。腹部には乳香を除いて純粋なもつ薬、シナモン、その他の香料を詰めて腹部を縫い合わせる。
あのなんかですね、
はい、
こう脇の下ってあれですけど、
うん、
この辺からちょっとあの脇腹ぐらいから、
うん、
大体10センチは切らないんじゃないかな。なんか3、4センチぐらいさ、
はい、
切って
ずるずると
やるらしいですよ。
うわちゃきついだよこれ。うわきついきつい、
うん、そんなにあの要するに結構ちっちゃな切り傷からもう全部取り出しちゃうっていう。
あそうなんですか。
そういう作り方みたいですね。
はあ、これは厳しいね。生きてたらね。
はい、まあ、死んで
まだ死んでますからね。っていうかまあ基本的には神聖なものとしてやってるんだよね、当時の業者の人たち。はいはい来た、はい来たっていうさ、まあ仕事としてやってるのかな。
でもそういうレベルでしょ
う。はいはいっていう感じでやってるのかな。
でしょうね、
現場仕事のように、はいはいどうぞ、はいはいはい来た、はいモルタルみたいな感じでやってるのかな。
あでも相当大掛かりですよこれ。超引っ張り抜いたら脳
みそ。一人でやってるのかねこれね。
いやこれ 3,4 人ぐらいです。そうじゃないと持たないです。
持たないよね。相当大変だよね。そうそう、体内のもの出して、うん、でもそれをさ、これ見るとさ、ヤシのワインで洗うって、
うん、
で洗ってついで洗ってどう戻すの？戻さないよね。
ポットに入れるんですね。その要するに
はい、
このオシリス神の、うん、模した壺に、骨壺じゃないけどその臓器壺じゃないですけど、
あ、臓器壺ってのは別にあるの、
要するに心臓はこれに入れる、脳はこれに入れるっていう、そういうのがあって、
はい、
それを一緒に棺に入れた
あ、その中にこうミイラと一緒に入って入れておくってこと。
そうそうそうそう。
はあ。まあそれはファラオのやっぱりそういうなんていうか宗教的っていうか文化的なものがあるんでしょうね。そういうふうにね。
どうでしょう。心臓が太陽を表してるんだ。
あ、そういうのがあるんだやっぱり。
心臓さえ残ってれば生き返るみたいな。心臓と肉体。
なるほど。
があれば生き残るみたいな、そういうあれですね。
ああ、じゃあそういう生き残り文化みたいのもちょっとそこら辺でなんか頭の中に入れながらやってたのかな。
そうそう。まあ生き残りっていうか要するに、
はい。
一日が人間の精神に対応してるんですよ、
ね。え、どういう意味？
要するにファラオが、はい、要するに太陽なんです。
なるほど。
で朝昇って、夜沈むじゃないですか、
はい、
夜沈む時に死ぬっていうことなんです。その後冥界を12時間旅して、だから冥界に12個門があるんですよね、エジプトのやつは。
はあ。
でまた朝復活して昇ってくるっていう、
はい、パースレーブだ。パースレーブってのは全然違うけどね。アイアンメイデンのこの世界ですね。じゃあまさに。この世界ですね。
はい、
はあ。なるほど。それをじゃあこの中にも表してた。その中にも実は、これはモチーフとかシナモンとかね。
入ってます。
流行とかもろ、あれじゃないですか。
はい。
全部フランキンセンスでしょ、
ね、
流行って。
はいはい、
モチーフって何でしたっけ、
まあ、ミルラ。
あ、ミルラ、ミルラ。はい、ミルラのモチーフ。ミラの持つ役シナモン、全部もう精油じゃないですか、今のはっきり言いました。そ
う、まあ、精油っていうかこの時は、うん、なんていうんですか、
香料、
もう、まあ、粉とかですね、そういった状態。精油の技術はまだない、
まだない、
この頃は。
なるほどね。ついで遺体を、天然ソーダ石で、70日間覆う。へえ。その期間が経つと遺体を洗い、コミという、糊を塗った包帯を巻きつける、くるくるくるくるって。
よくミイラ。
ミイラにしてっちゃうわけだね。
うん、イメージの、あれですね。
でもこれ全然この間にはそんな腐ったりとかない、ないみたいですよね、ミイラってね。
この天然ソーダ石、
はい、
要するに、あれですよ、なんだっけ、塩漬け。
あ、
漬物？
漬物状態にしちゃうってこと、これ。
みたいな感じで、要するに。覆うんですよ。そうすると水分がそこに吸収されて、
はい、
その体から全部水分が抜けて、カピカピになるというか、
カピカピ、
はい、
はあ、
干し肉みたいになるんです。要するに。
なるほど。そして遺体は人間の形をした木の容器に入れて遺族に返され、はい、うん、容器は室内にきちんと壁側に立てて置かれる、うん、これがヘロドトスの語る遺体の極上の防腐保存法である。あ、完璧だと、
はい、そうですね。
へ、すごいね。
で、ミイラって腕とかですね、
はい、
をこうちゃんと胸の前でこう組んだり、
あ、やってますよね、こんなにね、
は
い、このパワーセレブみたいなのもそうだよね。こう、あ、これはなってないけど、まあ、
うん、
あるよね、
これは、はい、まあ、ミルラとかですね、フランキンセンスとか、これの力がないとできないことなんですよ。
まあ、柔らかくなるってこと？
そうそうそう。
ああ
。死後硬直をするとですね、うんうん、ものすごく硬くなるんですね。筋肉が硬直すると。
はいはいはいはいはい。
それを、
はあ。
こういう、もつ薬とかを使って、
ね、なるほど。
へぇ、エキス、芯剤で、まあ、柔らかくして、
はい、
その柔軟性を持たせて、
でミイラにしていくと、
ミイラのそのポーズを取らせるという。
何あれ、じゃあお腹の中にそういうものを入れて、それが全身にこう染み渡ってるってことなのかな。
うーん、要するにこの糊、
はい、
の中に入ってるんじゃない
か。ああ、込み。
そうそうそうそう。
はあ、なるほど、ね。
それがどんどん染みていく。
染みてって、それでクックッと形を作ると。
そうそうそうそう。
はあ、なるほど。これでも相当あれで技術職ですよね、そう考えると、ね。
だから、2008年、うん、7年だったかな、
うん、はい。
に、これを完全に再現した人がいるんですよ。
へえ。それすごいな。
昔の、その、うん、ナイフとか、
うん、
器具も全部同じような、
はあ、やってみようっつって、
そうそうそう、
へ
え、えらい大変だったみたいです。
あ、一人でやったの？
それが3、4人ぐらいでやって
て、あ、じゃあみんなで実際やってみよう、どういうふうにやったかやってみようっつって、すごい大変
大変だったらしいです。
はあ、まあ、
もう二度とやりたくない
って言ってました。もう二度とやりたく
ない、なんだかな、ディスカバリーチャンネルかなんかの、でやってましたけどね、
ある意味じゃあそういう当時としてはでも非常に権威、確かに権威があるよね、そういう神様にさ、あのファラオに通じるような、だってあれでしょ、仕事になるでしょ、最終的にはさ、そうそう、神に通じる仕事、そうそうそう、遺体を神に向けて、献上じゃないよねこれ、でもあの、その精神をそこで表すための仕事だから、
そうそう
そ
う、
まあそんじょそこらの人じゃできないですね。
できないです
よね、うん、しかも精神力も必要だしね、相当ね、
まあまあまあ、
うん、さっきパワースレーブとか、ね、あのスレイヤーみたいなちょっと精神状態になっちゃうとできないですよね。うん、どっちかというと精神的にはもうやっぱり俺はそういうみんなのために、みんなのためにっていうか、まあ当時のエジプト文化の中での中枢を担ってるっていう発想がないとね、できないですよね。ね、それほど金のない遺族の場合には、何ですか、20% 割引というものがありて、これは嘘ですね。それほど金のない遺族の場合には、死者の腹部を嗅ぎ出すことをせずに、シダウッド、湯を注入し、7時間遺体を塩蔵した、塩漬けした、そして油抜きをしてから遺体を遺族に返した。でもそれだけでもいけるってことですね。
そうそうそう、
すごいですね。
でもやっぱりそうちゃんとですね、あの水分を抜かないと、
うん、
有名なのツタンカーメンのミイラがあるんです
か。 ありますね。
あれはですね、この操舵石でちゃんと水を抜くのをやってなくて、一部腐食してるんですよ、
う
ん、
確か。あ、本当。
そうだから、まあこの多分お金のない人コースは、
うん、
多分その後結構腐敗したんじゃないか
な。なるほどね。
それなりのミイラにはなるけどもっていう。
ということね、はい、やっぱり、まあ、安かろう悪かろうになっちゃうね。それいつの世も。
そうそうそう。
古代エジプトから変わらないっていうことですね。やっぱりベストなものが非常にいいんだよね。この人たちが究極的にベストって言ってるものをやっぱり素直に、やるのが一番ベスト、いい。うん。ちょっとお試しぐらいだとやっぱりそういうのが出ちゃうんでね。
はい。
はい。エジプト人たちはこのようにして、調整された遺体は運命の定めた3000年以上保存されると信じていたとヘロドトスは付け加えている、
うん、
3000年というのは人間たちが輪廻転生から逃れるように定められた期間で、おお、なるほどね、そういう輪廻転生が出てきちゃうんだここでね、
うん、
ルーブルとトリノにあるミイラはこの保存基地が期間がきちんと計算されていたことを証明している。要は3000年経っても全く壊れないということ
ですよね。
いや、それもすごい話ですよね。
そうそうそう。
生存に不可欠な方向物質は、生者に不可欠な方向物質はこのように人が死んだ後までも気前よく働き続けたのである。生命 反応には2つの大きなグループがあると思われる。その1つ、総合のプロセスは一般に方向という形で現れるのに対し、もう一方の分解のプロセス、通常吐き気を催させる形で現れる。肉卵の分解はムカつくような匂いを伴う。ああ、要は腐食するってこと？
腐敗ですよ、
ね。あ、腐敗するってことこれ？
まあ
生命反応っていう意味でね。
人間の勝手な定義なんで、
うん、
いい方向に働けば発酵というし、
うん、なるほどね。
腐らなくなったりすると腐敗というし、
なるほど。
まあ同じプロセスで、分解されるっていうことに関して言えば、
はい、
同じことですからね。
ですね、うん、と。では本日の本編はですね、こういった形でちょっといきましてですね、
はい、
まあ、ミイラ化でもすごい話ですね、これ3000年
持つ、まあ、ちゃんとやるともっと持つっていう
ことですよ。でも当時の人たちがよくそれをさ、
はい、
あの方向物質がそういう作用がするっていうのを確信を得てやってたもんだよね。要は3000年、
うん、
輪廻転生が流れるんですが、3000年必要だっていうことだから、
うん、
3000年はいけるっていうものじゃないとダメなわけでしょ。
そう
すごいですよね、うん、はい、ではですね、今週も、
はい、
先週から始まったコーナー、
はい、
行ってみましょう。高山凛太郎の凛太郎五郎よりピックアップ
、はい、
今日の気分はこれです。
ですね、今回はですね、凛太郎五郎よりですね、スイートオレンジ、ビターオレンジのエッセンシャルオイルを買うときに気をつけないといけない点っていうことをが書かれているのを紹介したいと思うんですけれども、
はい、
まあ、これがですね、まあ、オレンジなんですよ、みかんなわけですね。みかんの皮から取ったもので、これをですね、普通は水蒸気蒸留をするんですけれども、あ、普通の精油はですね、
はい、
通常精油は、だけどこのみかん科の 柑橘系のこの、スイートオレンジとかっていったものに関していくと、この皮をですね絞って精油を取るわけなんですよ、ね、はいはい、熱加熱しないで、
うん、圧搾法ってことですか、
ね、そうそうそう、圧搾法、冷搾法、圧搾法なんですけど、コールドプレスなんですけど、うん、そうするとですね、日焼けというかですね、肌にあまりよろしくない物質が残るんですけども、うん、まあ、それが入ってるものと入ってないものが
ああこれがいわゆる光毒性、光毒性、
光毒性、
はい、
まあ、光毒性に関してはもうちょっとまた、うん、別で説明したいと思うんですけども、はい、まあ、これがあるとその肌の表面がですね、やけど、まあのような状態になってです、ね、まあ、要するにアレルギーが反応したような状態になるので、まあまあ、これはいいんですけど、そういったオレンジのエッセンスを買うときにはですね、まあ、そのフロクマリン類っていうのが入ってると光毒性によってこう炎症が起こったりするんですけれども、まあ、それの入ってないやつでもですね、まあ、ちょくちょく話に出てくるんですけど、偽和されたもの、増量剤が加えられたものを使ってもこれはまた、うん、体に、アレルギー反応のようなことが起こったりすることがあるのですね、
は
あ、このフロクマリンフリーなのになんで、アレルギーが混んだろうとかっていうことがですね、まあまあ起こりうる
わけです。ああ、それ疑話でそういうものが入ってるっていうこと。
そうそうそうそう、
はあ、
だから特にスイートオレンジにこうですね、リモネンをですね、合成したやつをドカーンと入れて水増しするっていうのは、まあ、本当によくあることで。
あ、そのリモネンがあれでしょ、光毒性の中心的な。
あ、いや、それはリモネンはそのオレンジ、はい、スイートオレンジのエッセンスらしい、そのなんていうんですかね、うん、みかん、あ、これみかんかっていう、うん、みかんっぽいっていうような香り
なわけなんだけど、思ってるものなん
だ。そうそうそう、それをたっぷり加えて水増しするっていう。
あ、
でさらにですね、さっき言ったように熱を加えずにこう取り出すので、非常に足が速いんですよね。
だるくなっちゃう、
酸化しやすい、うん、腐りやすい、うん、なのでこのために防腐剤のようなものをですね、中に入れちゃうことがあってですね、
はい、
だからそれによって、
それも 100% で売っちゃったりするの。
そうですね、
へ、
だから防腐剤なので、
はい、
まあ特に雑貨品でもあるので、成分表に特に
書く必要なし。
そうそうそうそう、
あ、それ厳しいです。雑貨品だから、うん、100% って言っちゃえみたいな世界なのかな。
まあまあ、ね、
商品名として使っちゃえぐらいの感覚。
そうそうそう、はい、だからですね、部屋の中でこう香らす分には、うん、まあいいんですけど、肌につけたりするのをですね想定している場合にはですね、そういうのに気をつけた方がいいっていうことですね。で、またね、ちゃんとしたものでもそういう酸化防止剤、防腐剤みたいなのが入っていることがあるので、
は
いはい、高山先生曰くですね、スイートであれビターであれ、このオレンジの精油もしくはエッセンスを購入する際には、うん、徹底的に販売責任者に問いただすこと、ね、これで締めくくってるわけなんですけどね、高山先生、この
徹底的に聞けと、
はい、
本当なんだろうな、
問いただすこと、
問いただすこと、なるほど、
絶対変な人と思われるんですけど、まあ、でもそれぐらいしないと、
はい、
いけないぐらい、まあ、オレンジビターにしろ、スイートにしろ、オレンジのエッセンスはちょっと
厳しいよ
と、まあ、なんていうかですね、気をつけなきゃいけないところがあるということです。
それほど、まあ、疑話しやすい感じでもあるってことなのかな。
だし結構みんな日本人ってこう柑橘系の匂い好きじゃないですか、うん、だからそういったのが、
ああ、
まあ、その
ある意味需要と供給みたいな話になっちゃうかな。
でしょうね、はい、
で雑貨だし、雑貨品だし
ということです、
ね、肌につけていいなんて一言も言ってないよ。
そうそうそうそう
ということになっちゃうわけですね。
はい、
わかりました。
のでお気をつけください、はい、ということですね。
今日はですね、オレンジ系のね、
オレンジ、
ね、お話でした、はい、それでは、ジャンボレン博士の方向療法、また来週。
また来週、はい。